左大将夫人の玉鬘の内紙の紙は、真実の兄弟に対するよりも、右大将に多く兄弟の愛を持っていた。才気のある華やかな性質の人で、現大将の訪問を受けるときにも、むつまじい風に取り扱って、昔の通りに親しく語ってくれるため、大将も手芸者の方が、仕打ちを少なくして打ち解けようとする気持ちのないようなのに比べて、風変わりな郷土愛の満足がこの人から得られるのであった。左大将は月氏に添えて玉鬘を重んじていった。もう全夫人は断然離別してしまって、内紙の紙が唯一の夫人であった。この夫人から生まれたのは男の子ばかりであるため、左大将はそれだけを物足らず思い、巻柱の姫君を引き取って手も手を置きたがっているのであるが、祖父の式部卿の宮がご同意を遊ばさない。せめてこの姫君にだけは、人からそしられない結婚を自分がさせてやりたい、と言っておいでになる。帝は御叔父のこの宮に深いご愛情をお持ちになって、宮から奏上されることに、お背きになることはおできにならない風であった。元から華やかなご生活をしておいでになって、六条院、太政大臣家に続いての権勢の見えるところで、世間の信望も得ておいでになった。左大将も第一人者たる将来が約束されている人であったから、式部卿の宮のお孫娘、左大将の長女である姫君を、人は重く見ているのである。求婚者がいろいろな人の手を通じて来てすでに多数に及んでいるが、宮はまだ誰を婿にと選定される風もなかった。彼にその気があればと宮が心でお思いになる右衛門の神は、猫ほどにも心を惹かぬのか、全くの知らず顔であった。左大将の全夫人は今も病的な、陰気な暮らしを続けて、若い器量のために朗らかな雰囲気を作ろうとする努力もしてくれないために、姫君は寂しがって、人づてにくくママ派の生活ぶりに憧れを持っていた。こうした明るい娘なのである。兵部卿の宮は今もご独身で、熱心にお望みになった相手は、みんな他へ取られておしまいになる結果になって、世間体も恥ずかしく思いになるのであったが、この姫君に興味をお感じになり、縁談をお申し出になると、式部卿の宮は、私はそう信じているのだ。大事に思う娘は宮仕えに出すことを第一として、続いては宮たちと結婚させることがいいとね、普通の官吏と結婚させるのを頼もしいことのように思って親たちが、娘の幸福のためにそれを願うのは卑しい態度だ、とお言いになって、あまり求婚期間の悩みもおさせにならずにご同意になった。兵部卿の宮はこの無造作な決まり方を物足らぬようにもお思いになったが、軽蔑しがたい相手であったから、ずるずるのましで話の解消をお待ちになることもおできにならないで、通っていくようにおなりになった。式部卿の宮はこの婿の宮を大事に遊ばすのであった。宮は幾人もの女房をお持ちになって、その宮仕え、結婚の結果によって苦労をされることの多かったのに懲りておいでになるはずであるが、災害のお孫娘のためにまたこうした婿かしづきをお始めになったのである。母親は時が経つに従って病的な女になるし、父親はそちらの意思には従わない子だと言って、粗末に見ている姫君だからかわいそうでならぬ、などとお言いになって、新夫婦の今の装飾までご自身で手を下してなされたり、またおさじりをされたりもするのであった。 兵部郷の宮はお亡くしになった先夫人をばかり恋しがっておいでになって、その人に似た神父を得たいと願っておいでになったために、この姫君を悪くはないが似たところがないとご覧になったせいか、通っておいでになるのに億劫な風をお見せになった。式部郷の宮は失望あそばした。病人である母君も、気分の状態になっている時には、この娘の思うようでない結婚を嘆いて、いよいよ人生を嫌なものに決めてしまった。父親の左大将もこの話を聞いて、自分の危ぶんだ通りの結果になったではないか。多動者の宮様であるからと思って、初めから自分が賛成しなかった婿であったから困ったことであると嘆いていった。玉梓夫人は宮のお情けの薄さを、ママ娘の不幸として聞いていながら、自分がもし結婚をしてそうした目に遭っていたなら、六条院の人々へも、実父の家族へも不名誉なことになるのであったと思った。そして左大将の妻になった運命を悲しむ気もなくなり、ママ娘に限りなく同情した。その自分の初老時代にも、兵部郷の宮を夫にしようとは少しも思わなかった。ただあれだけの情熱を運んでくださった方が、左大将と平凡な夫婦になってしまったことを軽蔑しておいでにならないかと、それ以来恥ずかしく思っていたのであると、玉梓夫人は思い、その宮がママ娘の婿におなりになって、自分のことをどう聞いておいでになるであろうと思うと、晴れがましいような気もするのであった。この夫人からも、新婚した姫君の衣装スノーカの世話をした。前夫人がどう恨んでいるかというようなことは知らぬふうにして、長男、次男を中にして声を寄せる内侍頭に、前夫人は友情をすら覚えているのであるが、式部卿の宮家には大夫人という性質の曲がった人が一人いて、この人は常に誰のことも憎んで馬言をやめないのである。貧乏方というものは一人だけの奥さんを大事になさるということで、派手な生活のできない補いにもなろうというものなのに。と陰口をするのが兵部卿の宮のお耳に入った時、不愉快なことを聞く、自分に最愛の妻があった時代にも、他との恋愛の遊戯はやめなかった自分も、こうまではひどい恨み言葉は聞かないでいたと思いになって、一層亡き夫人を恋しく思し召すことばかりが募って、自邸で寂しく物思いをしておいでになる日が多かった。そうは言うものの、2年もその状態で続いてきた今では、ただそれだけの淡い関係の夫婦として住んでいった。年月が重なり、帝が即位を遊ばされてから18年になった。将来の天子になる子のないことで、自分には人生が寂しい。せめて気楽な身の上になって、自分の愛する人たちと始終出会うこともできるようにして、詩人として楽しい生活がしてみたい。以前からよくこう帝を仰せられたのであったが、重くご病気をあそばされた時ににわかに攘夷を行わせられた。世人は盛りの御代を捨てあそばされることを残念がって嘆いたが、東宮ももう大人になっておいでになったから、お変わりになっても特別変わったこともなかった。揺るぎない大御代と見えた。太政大臣は関白職の辞表を出して自邸を出なかった。人生の頼みがたさから、賢明な帝王さえ見位をお去りになるのであるから、老境に達した自分が慶歓するのに惜しい気持ちなどは少しもないと言っていたに違いない。左大将が右大臣になって関白の仕事もした。御母君の女房は新帝の時代を待たずに亡くなっていたから、后の位にお上されになっても、 それはもう物の背面のことになって寂しく見えた。六条の女子のお産みした根性大地の王子が東宮におなりになった。そうなるはずのことは誰も知っていたが、目前にソロが現れてみれば、また一家の幸福さに驚きもされるのであった。右大将が大納言を兼ねて順序のままに左大将に移り、この人も幸福に見えた。六条院は五条院になった霊仙院に、ご奉仕のないのを御心の中では遺憾に思し召された。実は新東宮だって六条院のご血統なのだが、霊仙院のご在位中にはご飯ももなくて過ごされたほど、例の密通の秘密は隠し通されたが、その代わりにこのご血統が未だに続かぬように運命づけられておしまいになったのを六条院は寂しくお思いになったが、ご口外遊ばすことでもないので、ただお心で味気なくお感じになるだけであった。東宮のお母女子は王子たちが多くお生まれになって、味方のご寵愛はますます深くなるばかりであった。またも大氏の人が妃にお立ちになることになっていることで、今度で三代にもなっていたから、何かと飽き足らぬらしい世論があるのをお知りになったとき、霊仙院の中宮は、以前もこうした場合に、六条院の強いご指示があって、自分の妃の位は定まったのであると、過去を回想あすばして、ますます院の恩をお感じになった。